旧約聖書申命記7章16節から26節です。旧約聖書328ページになります。申命記7章16節から26節です。長い箇所ですので最初は読まずに順次読んでいきたいと思います。今日の箇所では7章冒頭にありました聖節の御教えにイスラエルが従うための約束と励ましそして警告があります。聖節に関してはなかなか現代人にとって理解の難しい事柄ではありますが前々回にある程度詳しく考えることができました。かいつまんで振り返りますと聖節とは非常に特殊な状況の中で与えられた命令であり旧約時代のイスラエルのみに当てはまるものであるということです。イスラエルは唯一神が直接治められた祭司の王国であったため主の戦い聖なる戦いいわゆる聖戦というものが唯一成り立つ状況にありました。堕落した罪深い人間世界においてイスラエルを通して神の清さ罪に対する聖なる御怒りが示されなければなりませんでした。しかしそれだけでなく神はご自身の独り子なる神を人として使わせてくださりそのお方が聖節の対象となられ十字架で死なれることにより罪人たちに対する限りなく深い愛をも示してくださいました。それでは私たちクリスチャンはこのような箇所を読むときこの聖なる戦いをどのように自らに適用すればよいのでしょうか。エペソ6章12節にこのようにあります。私たちの格闘は血肉に対するものではなく支配力この暗闇の世界の支配者たちまた天井にいる諸々の悪霊に対するものです。このようにクリスチャンの戦いとは人間同士の戦いではなくて暗闇との戦い諸々の悪霊との戦いであると言われています。それは信仰の戦いということもできます。罪との戦いということもできます。そしてそれこそが私たちクリスチャンにとっての主の戦いです。それを私たちは今日の箇所についても今自分たちが召されている信仰の戦いに適応しながら読むことができます。主に従うということはその戦いに身を投じることです。もしも自分の持ち場を離れてしまい任務を放棄しているとしたら主に従っているとは言えなくなります。だからこそモーセが語った約束と励ましと警告を自分自身のこととして受け止め主に従う決意を新たにすることができれば幸いです。最初の16節は前の大きな段落と後の大きな段落をつなぐ結合部分となっています。ですからどちらの段落に属しているとも言い難い節です。15節とのつながりも明らかですし、そして17節以降の論理的な出発点ともなっています。16節です。あなたはあなたの神、主があなたに与えるあらゆる民を滅ぼし尽くす。彼らに憐れみをかけてはならない。また彼らの神々に仕えてはならない。それがあなたへの罠となるからだ。最初に約束があります。あなたの神主があなたにあらゆる民を与えるということとあなたはあらゆる民を滅ぼし尽くすということが一つの文になっています。主語はあなたでありイスラエルです。ただし主が与えてくださるということが前提にあります。そして完全なる勝利が約束されています。最初から戦いの結末が分かっているということです。これはキリスト者の戦いにも共通しています。すでにメシアは 主イエスは罪と死の力に対しても、悪魔や悪霊たちの支配に対しても、十字架と復活により勝利を遂げられました。そしてもう一度来られるときに、その勝利は完成します。そのときに、罪も死も滅ぼし尽くされることになると、私たちはすでに知らされ、そして約束をされています。彼らに憐れみをかけてはならないとは、同情の目を持って見てはならない、そういう意味の表現です。イスラエルの民は聖なる民、祭司の王国として主なる神の清さに立ち、断固たる決意を持って命令を実行することを求められました。そうでないとどうなってしまうのか。憐れんで妥協した結果、彼らの神々をも受け入れ仕えることになってしまうのです。それはあなたへの罠となるとモーセは警告しています。罠というものはその獲物を欺くものです。そして死をもたらします。滅びをもたらします。例えば魚釣りもそうですね。餌やルアーを飛ばして魚を欺くわけですね。おいしいものがあるから食べてごらんというわけです。魚の方はごちそうだと思って食いつきます。その一瞬は一時的にはおいしいものにありつけて幸せを感じるかもしれません。しかし次の瞬間、釣り針が喉の奥に深く食い込み、引き上げられて人間に食べられてしまうことになるわけです。それと同じように、カナンの偶像の神々は肥沃や多産などの豊かさをもたらすとされ、人々を引きつける魅力がありました。しかしそれに飛びついてしまうなら、まことの神、命の神から離れ永遠の死がもたらされることになりました。私たちにとっても同じような誘惑が多くあります。キリストに仕えるより、イエス様を信じるよりも、こっちの方がもっと必要だ。こっちの方がもっと魅力的で幸せになれる。主イエスが私たちにどれほどのことをしてくださったのか、してくださっているのか、そのことを忘れてしまっているとき、私たちは感謝を失い、真実な愛を見失い、罪に罠に惹かれて釣り上げられてしまうことになります。だからこそ私たちは罪を憐れんではいけないのです。断固としてキリストに従う姿勢が求められています。このように16節には、主があなたに与えてくださるという恵みの約束に基づく命令があります。次の17節は、この約束と命令を受けたイスラエルの民の反応として出てきそうだという仮想的な質問が記されています。17節、あなたがこれらの異邦の民は私よりも多い、どうして彼らを追い払うことができるだろうかと考えるときにも、私たちよりも多い、強いのにどうしてそんなことができるだろうか、そういう疑問です。もしかしたらモーセはこれらのことを語っているとき、実際に聴衆の表情からそのような反応を読み取ったのかもしれません。何無理なことを言っているのか、そんな表情を読み取ったのかもしれません。また当然モーセの頭には40年前のカデシュバルネアでの出来事があったでしょう。その地を偵察してきた先遣隊の報告を聞いて、イスラエルは主の命令を拒絶しました。そこに住む民が強くて大きいという報告を聞いたからです。それと同じ過ちを繰り返さないように、モーセはこの疑問に答えていきます。私たちで言えば、自分のような罪人が、自分のようなダメなものが、イエス様に従えるわけがない。あるいは私には証しなどできるわけがない。伝道などできるはずがない、そのような場合がこれに当てはまるでしょう。そのような反応に対するモーセの答えは18節と21節にあります。彼らを 恐れてはならない。また21節は、彼らの前に怯えてはならない。恐れてはならない、怯えてはならない、同じ意味です。これがモーセの答えです。そしてその根拠、恐れなくてよい根拠として2つのことが語られています。1つ目の根拠は、主が過去になさった救いの御業。それが18節から20節です。18節と19節をお読みします。彼らを恐れてはならない。あなたの神、主がファラオに、また全エジプトになされたことをよく覚えていなければならない。あなたが自分の目で見たあの大きな試みと、印と不思議と、力強い御手と伸ばされた身腕をもって、あなたの神、主はあなたを導き出された。あなたの神、主はあなたが恐れているあらゆる民に対しても同じようにされる。よく覚えていなければならないとあるように、覚えるということが強調されています。よくよく覚えるようにということです。主が数々の不思議な御業をもって、力強い身腕をもって、ファラオとエジプトから助け出してくださった。そのことを決して忘れることなく、よく覚えておくようにということです。当時のエジプトは世界一の軍事大国でした。ファラオは世界最高の権力者でした。そのファラオとエジプトから主はイスラエルを救い出し勝利させてくださった。それと同じようにしてくださる。そしてエジプトに比べるならカナン人は弱く劣っていたわけです。そうであるならば、万軍の主がイスラエルを勝たせられないはずがないということです。20節は19節の続きで、同じようにされるということを具体的に約束しています。また、あなたの神主は、スズメバチを彼らのうちに送り、生き残っている者たちや隠れている者たちをあなたの前から滅ぼされる。このスズメバチが具体的に何を指しているのか、文字通りになのか、比喩表現なのか、議論があるところです。というのも、聖書の中にその答え合わせになるような記述はないからです。そのため、比喩表現と捉えるのは方が主流ではありますが、では何を指した比喩なのかということもはっきりとは分かりません。ただし、スズメバチというイメージから伝わってくるものは分かります。スズメバチはとても攻撃的で、獰猛で、凶暴な虫です。刺されればとても痛いわけです。痛いだけでなく、死をもたらすような毒を持っています。それでスズメバチは恐れられています。恐怖をもたらします。また逃げ回る獲物をブンブンと群れになって追いかける様から、パニックや混乱を引き起こすことを想起させます。そういったことから、少なくとも分かることは、主なる神がイスラエルに先駆け、戦われ、何らかの方法をもって敵を混乱させ、恐怖をもたらし、ついには滅ぼされるということです。その中の一部の手段としてイスラエルは組み込まれていました。すなわち主ご自身がその戦いを戦われ、働かれる、介入されるということです。そのことを信じるようにとモーセはイスラエルを励ましています。その根拠が出エジプトというすでに経験した救いの御業にありました。それは私たちにも当てはまります。また私たちにも似たような状況があります。私たちにとっての出エジプト、それは十字架と復活による罪の支配からの贖いです。私たちの救い主イエス・キリストはその御業により、罪と死に対して、またサタンに対してもすでに決定的な勝利を遂げてくださいました。 それゆえ私たちは聖霊により信仰を与えられ、この救いに預かった時に罪の奴隷ではなくなりました。恵みの虜となりました。私たちの主人は罪ではなく、神の御子、ほふられた子羊が私たちの王となってくださいました。永遠の命を受けたことにより、もはや死の支配から解放されました。死の恐怖の奴隷ではなくなりました。暗闇の子供ではなく、天の父の子供とされました。戦いの局面はすでに決定的に変わったのです。もはや勝利が決定づけられています。とはいえ、まだ戦いは終わっていません。まだ残存勢力が残っているからです。私たちの内側には未だ罪の性質が残っています。古い異物としてまだ残っているわけです。そしてこの世界全体もまだ贖われていません。この肉体もまだ贖われていないため、一時的な死の可能性は残っています。しかし常に勝負の行方は決定づけられているのです。主イエスがすべての罪を引き受け、その肉において罪が罰せられ、そして墓の中からよみがえることにより死の力を打ち破ってくださいました。一番の強敵はすでに敗北しました。そうであれば、もはや牙を抜かれて力を失いつつある残存勢力に過ぎなくなった。罪と死に対して恐れ尻込みする必要がどこにあるのかということです。もはや罪と死は支配者ではなくなりました。彼らの王権は打ち破られ取り上げられたのです。すでに最強の敵が負けた以上、残存勢力に勝てないはずはないということです。またイスラエルのためにスズメバチが送られたように、今も神は私たちのために力強く働いてくださる。一人一人のキリスト者を助け導き、その歩みに介入してくださっているということです。それを私たちがよく理解し、よく覚え続けることを聖書は命じています。ですからイスラエルが杉越の食事を持って救いを覚えたように、繰り返し覚えたように、私たちもパン先を持って十字架の救いを繰り返し覚えるよう定められているのです。今日も共にそれを覚えましょう。パンと杯を持って主が成し遂げてくださったことを覚えるとき、私たちもただこの方にあって信仰の戦いに勝利していくことができると信じることができます。ただキリストにあって大きくされ、強くされるのです。二つ目の根拠が21節から24節の段落、特に21節で語られています。彼らの前で怯えてはならない。あなたのうちにおられるあなたの神、主は大いなる恐るべき神だからである。怯えてはならない理由、二つ目の根拠、それはあなたの神主があなたのうちにおられるということ、そしてその主は大いなる恐るべき神であられるということです。あなたのうちにおられるとは、あなたの真中におられるという意味です。イスラエルの真中に神はご臨在されました。一つ目の根拠は過去のことでした。こちらは現在のことです。今もイスラエルの真中に主がご臨在しておられる。共におられる。しかもその主はどのようなお方かというなら、大いなる恐るべき神。神論ですね。神はどのようなお方なのか。それが主の民にとっての拠り所でした。大いなる恐るべき神。モーセは決して計り知ることのできない神の偉大さを強調しつつ、このお方こそ恐れられるべき ということを主張しています。恐れるべきはカナン人なのか、それとも大いなる神なのか、どちらを恐れるべきなのか問われているわけです。カナン人を恐れるということは、神の偉大さを知らない、認めていない、神を本当の意味で恐れていないということであり、逆に神の偉大さを本当に知っていて認めて恐れているなら、カナン人は恐れの対象にはならないということです。私たちの場合、神の本質の完全な輝きである御子イエスを通して、モーセの時代の民以上に神の偉大さを知らされています。その神が私たち教会の真ん中におられるということが、私たちの勇気となります。神を恐れるなら、どうして人を恐れる必要があるでしょうか。大いなる恐るべき神が神の民の王であり、その戦いにおける最高司令官なのです。22節からは、戦いを指揮する神がどのような戦略を持っておられるのかが明らかにされています。23節までお読みします。あなたの神主は、これらの異邦の民を徐々にあなたの前から追い払われる。あなたは彼らをすぐに立ち滅ぼすことはできない。野の獣が増えてあなたを襲うことのないようにするためである。あなたの神主が彼らをあなたに渡し、彼らを大いにかき乱し、ついに彼らは根絶やしにされる。明らかにされたことは、すぐにではなく徐々に追い払われるということです。その理由は、野の獣が増えてイスラエルの人々が襲われないためでした。確かに人が住まなくなった地域というのは、あっという間に荒れ果てるものです。イスラエルにはジャッカル、狼、ヒョウやライオンなどの猛獣も生息していました。もしカナン人がすぐにいなくなってしまえば、獣たちの生息地が広がり繁殖し、土地は荒れ果てることになります。なぜなら、イスラエルの民は約束の地全土に満ちるほどまだ多くなかったからですね。十分に人口が増えていく中で、適度なスピードで異邦の民を駆逐していく、それが定められた戦略でした。ただし、それと同時に、かかる時間にかかわらず、主が彼らを引き渡し、撹乱し、根絶されるということも約束されました。このことも、私たちクリスチャンの歩みに適用することができます。私たちは主イエスを信じ、すぐさま完全にされるわけではありません。すぐさま永遠の御国に入るわけではありません。神のご計画に基づいて、罪と戦いつつ、徐々に御国へと近づけられていきます。そして最終的な勝利が約束されています。信仰を持ったからといって、すべての問題や悩みが一挙に解決するわけではありません。むしろ罪との激しい戦いが続きます。誰もが信仰の試練を経験することになります。しかし、そのような中でこそ、大いなる恐るべき神が共にいてくださり、すべては御手の中にあり、最善のご計画の中にあるということを覚えることができます。そうするとき、私たちは忍耐を持って粘り強く主に従っていく勇気を与えられるのです。次の24節には、23節の約束がもう少し具体的に語られています。また彼らの王たちをあなたの手に渡される。あなたは彼らの名を天の下から消し去る。誰一人としてあなたの前に立ちはだかるものはなく、 ついにあなたは彼らを根絶やしにする。カナン人の王たちをあなたの手に渡されるという約束です。王とは国家や民族の支配者であり、また戦いの際のリーダーでもあります。その王たちが渡されるということは決定的な勝利を意味します。彼らの名前を天の下から消し去れとあるように、旧約聖書にもカナン人の王たちの名はほとんどの場合意図的に伏せられているように見受けられます。名前が絶たれ、子孫を絶たれることは古代の王たちにとってまさに滅びを意味しました。誰一人立ちはだかるものはない。つまり彼らの中にイスラエルを打ち負かすような英雄的な名のある王は出ないということです。私たちクリスチャンの信仰の戦いにおける敵の王は罪であり、死であり、またサタンでありますが、最終的には主イエスが全能の息吹を持って根絶やしにしてくださいます。それらの王たちの名前は最終的には天の下から全く消し去られることになります。最後の段落である25節26節には警告があります。あなた方は彼らの神々の彫像を火で焼かなければならない。それにかぶせた銀や金を欲しがってはならない。また自分のものとしてはならない。あなたが罠に陥らないようにするためである。それはあなたの神主が忌み嫌われるものである。忌み嫌うべきものをあなたの家に持ち込んで、あなたもそれと同じように聖絶されたものとなってはならない。それはあくまで忌むべきものとし、あくまで忌み嫌わなければならない。それは聖絶のものだからである。神々の彫像を火で焼かなければならない。五節にもありました。聖絶の基本的な定めとともに、それに伴う誘惑についてモーセは警告しました。それは彫像にかぶせられた銀や金を欲しがるという誘惑です。一緒に燃やしてしまうのはもったいない。材料だけ取るならいいじゃないかと考えてしまう誘惑です。しかし結局のところ、その材料はすでに偶像の一部であるというのが真実でした。ですから金や銀だけを惜しんだからといって、それだけをすぐにうまく剥がして使うというわけにはいきません。とりあえずそのまま家に持ち込んで隠し取っておくことになります。取っておくうちにそれが自分の宝となり、偶像の虜になってしまうわけです。そしてついには自分自身が聖絶の対象になってしまうのです。吉明7章の記事によれば、アカンという人は聖絶すべきものを家に持ち込んで隠し持っていました。そのために自分自身が石で打ち殺され、火で焼かれることになりました。ここで警告されていることが現実になってしまったその実例です。与えられたもので満足せず欲望を貪る第9回の戒め、第10回の戒めが偶像崇拝へと、それを破る行為が偶像崇拝へとつながり罠となります。ここで強調されていることは、読んでみてわかる通り、主が忌み嫌われるものを自分自身にとっても忌み嫌うものとしなさいということです。主は聖なる神であられ、イスラエルはただそれゆえに聖なる民とされ、聖なる土地を与えられました。その聖なるトライアングルの中に忌むべきものを残してはならなかったのです。それら主の清さに全くふさわしくないため、聖絶されなければなりませんでした。 主と心を一つにして歩むことが求められました。それが民の責任でした。主が御業を行われると同時に、自分たちもその御業を担うことが求められたのです。私たちも同様です。もちろん救いはすべて神の恵みであり、神のみに栄光が帰されます。神が私たちに勝利を与えてくださいます。しかし同時に、私たち自身にも自ら戦うことが求められているのです。あなたは戦っているでしょうか。私たちが忌み嫌うべきものの具体例を挙げるとするなら、それは福音を変えてしまうということですね。パウロは、使徒たちが述べ伝えた福音に反する福音を述べ伝えるなら、そのようなものは呪われるべきだと言いました。もちろんそれは、私たちが理解や知識の不足から間違えてしまうことが少しも許されないということではありません。また教会や教派によってさまざまな違いがあるのは当然のことです。そうではなくて、使徒たちの福音に反する福音を意図的に述べ伝える行為、その教え、それは忌むべきものであるということです。またもちろん偶像崇拝が忌むべきものであることは今も変わりありません。キリスト者である自分たちの生活の中、また信仰の中に、あるいは教会の交わりの中に、そのようなものが持ち込まれてはならないということです。さらにパウロは、御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きますと、ローマ8章13節で書いています。御霊によって体の行いを殺す。御霊に助けられて、私たち自身の内側にある罪と戦い、罪の行いを殺す、これらのことが私たちにとっての聖絶です。さて、以上のように、今日の御言葉から、私たちは主の戦いに召し出されているということを覚えさせられます。主に従うということは、キリストの兵士としてその戦いに身を投じることを意味します。罪の世の闇はいよいよ深まりつつあります。多くの人々が永遠の滅びに向かって歩んでいます。神の国の戦いは現在進行形です。そして私たちがその戦いを諦めたり投げ出したり、白旗を上げたりしてしまうことがないように、ひるみを恐れてしまうことがないように、モーセは二つの根拠を持って励ましとしています。それはすでに主が成し遂げてくださった勝利と、その御業と、今この時にもその大いなる恐るべき神が共にいてくださるということです。その恵みに勇気づけられて、最後まで共に戦い続けようではありませんか。お祈りいたします。恵み深い私たちの父なる神様、偉大なあなたの御名を褒めたたえます。勝利の約束と御言葉による励ましを心から感謝いたします。主イエスが再び来てくださるとき、神の国は完全な勝利を遂げ、古いものは消え去り、すべてが新しくされるという希望に満ちた約束を感謝いたします。私たちには臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊が与えられていることも感謝いたします。それへどうか主イエスに最後まで従い、御国のために勇猛果敢に戦い続ける一人一人とならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。